スプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード 153A カウリスです。
はい、カウリスさんですね。
はい、
AML アンチ、マネーロンダリングの略なんですがね、
はい、
こちらに対するサービス、フロードアラートというものを提供されているんですが、
はい、
今現在ネット証券のね、乗っ取り事故というものは多いですよね。非常にそこのところでも力を発揮されている企業さん、
はい、
それからね、ファトフっていう単語が出てきます、
はい、
これは FATF で金融活動作業部会という国際的なところなんですけれども、
はい、
これがどういうことなのかっていうのもお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード 153A 東証グロース市場上場のカウリスさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役の島津敦義さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
昨年2024年3月に東証グロース市場に上場されました。東証の業種区分情報通信業の企業さんですが、まずは事業内容ですね、御社の自己紹介お願いします。
当社はですね、2015年に設立いたしまして、情報インフラを競争して金融犯罪を抑制することで世の中を良くしていくということをミッションにしてます。で、設立の翌年にですね、フロードアラートという近年オンライン化がすごく普及している金融犯罪対策のために、金融機関のお客様をメインに不正の利用を検知防止するサービスの提供を開始してます。事業ドメインとしましては、マネーロンダリング対策およびサイバーセキュリティ対策の事業を行っております。
主な顧客は、
主には銀行様、証券会社様、クレジットカード会社様、電子マネー事業者様、暗号資産交換業、まあ、こういったところのですね、資金の移動に関わる事業者様に主にサービスを提供させていただいております。
はい、
またフロードアラートっていうこのサービスはですね、膨大なお客様の有する会社さんに使っていただくという点で、通信キャリアさんですとか、うん、ガス会社さんっていうインフラの会社さん、はい、そういった会社様にもサービスをご提供させていただいて、うん、個人情報の漏洩を守るために寄与するということをさせていただいてます。
実際に利用される場面というのはどういったところに、
ユーザーさんがですね、皆さんもスマートフォンとかパソコンを使ってインターネットサービス使うと思うんですけれども、
はい、
その際に ID とパスワードをログインをして送金をしますよとか取引をしますよ、うん、
はい、
そういったページにですね、いつもと違う端末とか、うん、いつもと違うロケーションから来た場合には不正利用の可能性があるんじゃないかなってことをリアルタイムにチェックさせていただきまして、アラートを上げさせていただく、こういったサービスを提供しております。特に不正利用かどうかっていうサイバーセキュリティの面もあるんですけれども、
はい、
資金移動者って例えば500万円とか盗んだ後に小分けにしてあちこちの銀行口座に送金をするっていうような、どこにキャッシュが流れているのかっていうのをですね、端末をベースにトラッキングをするってことで、銀行 A 社さんから盗んだ後に証券会社さんとか別の銀行さん、そういったところにですね、あちこちにログインをしている場合には資金がそっちに流れているよっていうことをチェックする、そういった点ではマネーロンダリング対策という形でもサービスをサプライさせていただいています。であとですね、不正利用者の情報をお客様を横断で使っていただくような共同ブラックリスト機能といいますか、
なるほど、
これは悪い人だったってことが分かると、その悪い人の端末を他のお客様によって供給するという契約をさせていただくことで、利用のお客様が増えれば増えるほどお客様のセキュリティレベルが業界全体で連携されるので、結果的に皆さんのセキュリティレベルが上がる、これが特徴となっております。
うん、今現在金融犯罪、このニュースがですね、毎日のように流れてると思うんですけれども、実際のデータとはありますか？
こちらの首相官邸からですね、去年出てる数字になるんですけれども、
はい、
2022年に国民から盗まれている総額の金額っていうのが800億を超えたという結構な金額だったんですけど、
はい、
翌23年には1630億円というふうに倍になってます。これ残念ながら24年はさらに増加して2600億を超えてしまったと、
はい、
日本の国民の懐から数千億がもうすでに盗まれている時代が、はい、 きていて、ほとんどの手口が、まあ、インターネットバンキング、インターネットトレーディングみたいな、非対面のお取引のスポットから、いろいろ盗まれてるっていう状況があるので、このモニタリングを強化してくださいという要請文が、何度去年、金融庁と警察庁が連名で注意喚起が出るぐらい、まあ、国益を毀損する、あの、インシデントになっているという状況です。
はい。
当社の利用実績をご紹介しますと、2023年8月は、月間だいたい4億件ぐらいのログインの、あの、モニタリングをさせていただいてたんですけれども、
はい、
そのうち、だいたい 0.3% から 0.7% ぐらい、これぐらいのあのアクセスがですね、本人らしさが低いものである。つまり、別の方が使っている可能性が高い。例えば、私が東京からアクセスさせていただいて、インターネットバンキングを使うんですけれども、はい、このパソコンから使ってたり、手元にあるスマートフォンから使うっていうのが私らしいログインの形なんですけれども、
はい、
その端末の情報が変わったり、アクセスしているロケーションが、いつもと全然違う東京から何百キロも離れているところから、しかも日本語のキーボードじゃないキーボードでログインするみたいなことがあると、口座を乗っ取られた可能性が高かったり、場合によっては口座を私が売って第三者が使い始めているかもしれない、そういった私らしくないアクセスというものを検知させていただいて、本人確認にお役立ていただいていると、そういう形でございます。また同じパソコンで5個以上の口座にログインが成功しているとか、フロードアラート上にお客様がご登録いただく形になるんですけれども、この口座は悪い人の口座と特定された場合にですね、その口座を利用していた端末、パソコンとかスマートフォンをブラックリストとして登録していただくっていうこともお客様でしていただいてます。で、この統計データをですね、不定期になるんですけれども、お客様と各県警とかがですね、情報連携をして、どの口座とどの口座が関係性があるのかっていう捜査の協力をお客様がしていただいて、結果的に出し子と言われる現金化する人と指示犯に近い人たち、どういう相関関係にあったのかを銀行口座ベースだったり、もしくは端末をベースに相関関係を調べて、これはもう悪い口座だったんだ、これも悪い口座だったんだ、はい、そういったことをチェックしていただく、そういったことをさせてもらってます、
はい、
であとはそうですね、総務省と検察庁およびあの経産省もですね、やっぱりこの不正アクセスの認知件数が非常に増えていく、つまり金融の犯罪がリアルの店舗で行われるというよりかは、はい、非対面のインターネットの送金がどんどん増加傾向にあるので、やっぱりログインをした際にご本人らしいかどうかをチェックしてくださいっていうのは、当局側もいろんなガイドラインに書き始めているという状況でありますので、まさにそのガイドラインに準拠するようなサービスを当社としてはご提供しているという形でございます、
はい、今年に入ってからね、ネット証券の口座乗っ取り事件、これに関しても御社にいろいろとお話来るんじゃないですか。
残念ながら当社のお客様でもそういった事案が出ちゃっています、うん、警察の皆様も日本証券業協会様も、証券業で不正アクセスがこれだけ広がっているっていうのは過去になかったことでございますので、うん、当局の皆様と今かなりの頻度でやり取りさせていただいているんですが、乗っ取られたあの不正な売買もですね、1000億近い売買になっているっていうかなりな被害が出てしまっておりますので、官民連携の上、金融犯罪を抑止する打ち手を業界全体で作らなきゃいけないっていう、かなり過渡期になってきてるかなという状況であります、
は
い、
非常に今までお話の中でですね、御社の強み、差別化の部分分かるんですけれども、社長の口からですね、ここだと思うっていう点をですね、はい、強調してお話しいただけますか。
ありがとうございます、はい、インターネットにおける金融の不正がですね、増えたのが、はい、まさに2016年17年ぐらいだったんですけれども、うん、そのタイミングで市場に参入できたっていうのが結構強みでありまして、はい、一番最初のお客様がメガバンクだったり都市銀行さんだったりなんですけれども、うん、最初に大手のお客様をお客様になっていただいて、そこから多数の不正利用者の情報を集めることができた、うん、でそこがですね、集めることができると当社のアルゴリズムが学習が進んで検知の精度が上がる、でさらに精度が上がるとお客様がお客様をご紹介いただくというような形で、うん、データ集客型のビジネスサイクルでお客様のご紹介が増えてきたというのが他社の参入障壁を高めた一つの結果になっているかなというふうに思っております、うん、
はい、
あとその他ですね、我々のフロードアラートっていうサービスを通して見えてきた新しい金融犯罪の手口ございますので、それを抑止するためには電力会社さんって全ての世帯と取引があるので、うん、その顧客情報を活用することで空き家で銀行口座を作ろうとしてたり、空き家で物を受け取ろうとするっていうことは
ありますね、
うん、不正だよねっていうことがチェックできるので、うん、こちらも政府と連携を行いまして、実証実験の結果、法改正までしていただいた結果ですね、うん、サービスが提供できる準備中なんですけれども、官民連携でサービスを作っているガバメントリレーションがあるっていうところも一つ大きな違いかななんてことを考えております。
いや、あと御社のサービスっていうのはクラウドですよね。
そうです、
はい、
今まで当社と類似するようなサービスはお客様一社一社のサーバーに入れて使っていただくものだったんですけども、
オンプレミス、
まさに2017年ぐらいに、うん、 API で開放して外部の SaaS と連携をしなさい、外部のクラウドと連携しなさいっていうお達しが、日本の政府から結構ガイドラインが出ている中で、メガバンクさんから皮切りにクラウドにも情報を上げていこうっていう流れができたタイミングだったっていうのもあるんですけれども、クラウドにすると何がお客様にとってメリットかというと、クラウド上で他の企業様と悪い人の情報を連携できる、ここがやっぱり決定的に大きく違ってきたところになります。
さて、これからの成長戦略ですね、お話しください。
今までは大手の銀行さんの中でもメガバンクさん、都市銀行さん、そういったところに使っていただいたんですが、ファトフと言われるですね、各国や地域がマネーロンダリング対策がちゃんとできているかどうかを監督する機関がありまして、
そうですよね、
こちらの機関が第4次審査っていうのが2019年にあったんですけど、残念ながら日本は不合格となりまして、
非常に厳しいものでしたよね。
今度は2027年にプレ審査、28年に本審査で来るということで、結構10年周期だったのが7年後になってきたので、やっぱり不合格だった点を各銀行さん、もしくは当局側が改善をしているんですけれども、この数年間の間でも犯罪の手口はさらに進化してしまっているものですから、28年の本監査までには資金洗浄とか犯罪者が銀行口座を作る、
ね、
ここの市場というのは非常に盛り上がってくるものというふうに考えています。
第5次ですよね、2028年、
はい、
ここでですね、またペケつけられたら、
その通りです。
国際金融の一翼を担ってる日本が何ってことになっちゃいますよね。
おっしゃるとおりです。2023年に1600億以上盗まれたっていうことを受けて、24年の8月に金融庁、警察庁からですね、強い要請文が出ました。これどんなものかというと、法人の口座も含む形で、預貯金口座、これが不正利用に使われてないかどうかをちゃんとモニタリングを強化してくださいっていう要請文でございまして、これ私どものターゲットの銀行さんって全部で122社いるんですけれども、その銀行の122に入らない信用金庫さんや信用組合さんとか、労働金庫さんとか、農林中金さんとか、全部合わせた預貯金口座、これを提供してる会社って1400社いらっしゃるんですけど、1400社すべてで非対面のモニタリングを強化してくださいっていうのが出ました。これがかなり、ファトフの監督を見据えた上でもかなり強い要請になってきておりますものですから、我々の市場っていうのはこれから急拡大していくんじゃないかというふうに考えております、金融機関のお取引先様って25個いらっしゃるんですけれども、個人の口座インターネットバンキングだけでなく、法人のインターネットバンキングもモニタリングをしなさいという要請ですので、シンプルにかける2倍になるんですけれども、122の銀行以外にも新金さん新組さんというところもありますので、大きいところから、つまり逆に言うと銀行さんからお客様になっていただいて、徐々に信用金庫さん、信用組合さんっていうふうにマーケットを広げて、もうフロードアラートっていうサービスのオーガニックな成長、これを進めていくというのをこの数年間でやりたいというふうに考えております。第二の柱となると考えております電力会社のサービスなんですけれども、このサービスってフロードアラートみたいにシステムインテグレーションが入れない形になりますので、こちらもお客様の口座開設時のお名前とか住所とか電話番号をお預かりすれば、そこ空き家ですよとか、確かにその方が電力の契約ありますよねっていうことがチェックできるようなサービスになりますので、これはすごくセールスリードタイムを短い形にしながら売上に寄与できるサービスになりますので、今10社の電力会社さんと最終調整協議中なんですけれども、これが市場に出荷できると PL に占めるインパクトっていうのは結構大きくなってくるかな
と思います。いわゆる EC 企業への展開っていうのも、
見据えております。はい、おっしゃる通りです、
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
サイバーセキュリティとかマネーロンダリングっていうのは専門外の方からすると自分の関係ないものだよねっていうふうに出てくると思うんですけれども、3000億近い金融資産が盗まれてるっていう形になりますと、かなり日本の皆さんにとって詐欺とかっていう言葉が身近なものになっちゃってしまっています。ただ当然我々のサービスが普及すれば一定数下がるところにはなってくるんですけれども、我々のサービスが普及すればするほど新しい手口に切り替わってまいりますので、電力サービスのように政府の皆様と連携をして新しいサービスを作り続ける、これが求められる会社であるかなと思ってますので、日々の新しいサービス開発とかガバメントリレーションですとか、お客様とのリレーションですとか、こういったのをですね、日々試行錯誤しながら日本の国益に寄与できるような企業にしていきたい、そういうふうに考えております。
島田さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社カウリスをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、カウリスさんですね、この企業さんもね、実は去年私のテレビ番組出ていただいて、ぜひ朝材でも紹介したいというので出ていただいたんですが、先週、先週ストップ高が続いたんですよね。その理由っていうのがありました。ネット と、証券の、口座乗っ取り、すごい今あの事件になっておりますけれども、はい、対策としてやはりこの会社のシステムっていうのは非常にその、っていうかここしかないんじゃないかっていう状況になってるんですね、うん、銀行さんも、まず SaaS でやってますと、金融機関ってねオンプレミスって言いまして、はい、自分の、ところにサーバーを置いてその中で管理しますと、もし情報流出したら大変だっていうのでそういうのやってたわけなんですよ、だコロナ禍でもねあの金融機関ってなかなかその、デスクワークにを続けなければいけなかったってそういうところなんですが、ただそうするとね自分のデータしかないのよ、これ SaaS だとこの会社が検知した口座とかやり方っていうのはすぐそれがあの全てのその利用者のところで共有できるっていう強さがあるのね、だからデータに、オリエンテッドしたビジネスっていうものがきちんと展開できてるってことなのね、だから顧客が増えれば増えるほど、そのデータっていうの精度も増してくる、だから一つのアカウントで5つのね口座にアクセス中だとか、普段東京からなのになぜか大阪から来てるぞとか、そういったところも、分かる、それからすでに過去あと、当局がこの口座はって言ったものもすぐ、反映されるっていうところなんですよね、大切なのはね、ファトフって言葉が出ました。2028年に第5次日本審査があるんですけれども、これとにかく多国間の枠組みでね、あの、この国の、マネーロンとかテロ資金の、いわゆる拡散金融対策ってもの取れてるかどうかっていうのを検査なんですよ。
はい、
今までね、罰つけられてるの、日本。これが2019年にひどい内容の罰あったんだけど、
はい、
これ2028年のところでもしもう一回罰つけられたら、
はい、
どうなの日本ってことになりかねないのね。
ね、
だから今現在の、利用している金融機関に加えて、
はい、
たくさんの金融機関がこれからあのこのサービスを利用していくってことが非常に、優遇されてるのね、
はい、
あとね電力関係のデータっていうのは強い。今ね、ネットで e コマースで商品買ってで詐欺でね、でそれをどっかに届けさせてそれを転売するとかあるでしょ、ガスとか電気を供給してない建物っていうのは空き家だっていうのでそこで受け取りをさせない、それは罰っていうことができる、そういったところまで進んでるってことね、まあ、とにかくあのこの会社に期待してますということです、
は
い、
そうですね、今日の一社カウリスをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ、これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ、さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、
はい、申し訳ない、時間がなくなってしまいました。
そうですね、
カウリスで熱くなりまして、
はい、
来週以降またお話しさせていただきます。
はい、また来週もよろしくお願いいたします。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。